今日は地元射水市の新湊地区で内川の家名護を運営しておられます管理人の荒木千佳さんにゲストとして来ていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前田さん、こうやってやっぱり、空き家対策っていうのは、いろんな形があるわけですよね。
そうですよね。できればやっぱりそのお金をかけて、いいもので歴史のあるものっていうのはうまく利用してほしいですよね。で、私南砺市の稲見出身で、池波正太郎がよく来てたっていう漢方があるんですよ。でそれなんか壊すとか壊さんとか、その国はこちらに多分いなかったと思うので、いうのがあったりとか、あと町の八日町通りのところに、ちょうど角なんですけどね、これ潰せば絶好調駐車できるなっていう場所があるんですよね。ところがこれは町並み保存入ってるから壊したくないんでね。でなんか利用計画どうしようかっていうのを話してたんですけども、なんか自分でやりたいな、だけどこれ以上仕事増やして どうするんだいっていうなジレンマがあってするんですけどね。本当にね、そういうことが好きな方、どんどんやっぱりやっていっていただきたいなと思いますし、で、それが単なるビジネスとして考えていくと、そんなに儲からないかもしれないし、場合によっても失敗する場合もあるんで、そう、あんまりこう深く考えないで、好きだからやるっていうのが一番かなっていう気がしますね。
いや、特に行政にしてみれば、空き家が1軒ある2軒あるっていう数字でしか見ない部分がどうしても出てくるんですけど、その地域に住んでる人とか、そこに思い入れがある人にとってはただの空き家1軒ではないっていうことですよ ね、それをだから使えるものと使えないもの、もしくは直せば使えるものっていう区分をできるのはやっぱり、申し訳ないけど行政にはそこまで目が行き届かないじゃないですか。そうなるとやっぱり民間の力を入れていくしかないと思うんですよね。
助成金が出したりするのもあるんですけど、助成金頼りやると絶対成功しないんで、やっぱり自分 の、お金と自分の人生かけてやるっていうね、方がいいと思いますし、で実際にいろんなとこ見てて、そういうのやってみたいなっていうね、とたくさんあります。この前もね、奈良県の宇田松山っていうのが行ってきたんですけど、あそこやっぱりね、古い町並み残ってまして、やっぱり民泊にしたりとかしてますしね。からと富田林ですかね、富田林も初めて行ったんですけども、面白いですよね。だちょっと最近なんかそういう昔町に時間あったら出かけるというのが好きになってしまいまして、
あとは難しいのは京都みたいな観光地になってしまったら、これはもう完全なオーバーブッキングで、
そうですね、
もう京都時代パンクしてるじゃないですか。
そうですね、
もう観光客来るな状態じゃないですか。
ひどいですね。
そこまで行ってもらっちゃ困るけれども、そこそこ人は訪ねてきてもらいたいっていう、
そうですね、
この兼ね合いってまた荒木さん難しいですよね。
そうですね、
もうぞろぞろもう観光客しかいない状態ってのは、これはもう街としてはアウトなわけですし、
そうですね、
でも地元の人と観光客、つまりよその方々がうまく触れ合える街が理想じゃないですか。
そうですね、そのバランスが非常に大事だと思ってます。
実際にこう1年近く運営をされてきて、どうでしょう、まだまだ来てもらいたいですか。
いや、旅のする目的というか、初めは私も日本一人気のゲストハウスにしなきゃいけないっていうすごくプレッシャーがあって、街の方の期待も大きかったですしと思ってたんですけど、一人一人のゲストさんと接する中で、これは皆さんはそういうことを求めてきていないっていうのが分かりまして、日本一安らげるゲストハウスにしようって思ったんですね。それは内川の景色であったり、こう広がる日本海であったり、ノスタルジックな街並みであったり、そこはそんなにオーバーな人が来るところではなくて、心の充電スポットみたいなところの方がこういいんじゃないかなっていう思いはあります。
これが一番いいですね。
そうですね、
日本一安らげる宿というのはいいですね。
はい、
でやっぱりそのこう接してくれるそのホスト役っていうのが、なんていうんですかね、こういうところに行った方がいいですよとか、こう拠点にしてね、さっきも話してたんですけど、岩瀬、どうですかとかってね、
そうか、
じゃあ岩瀬ってどうやって行くの、公共交通
新湊で完結しないでもいいんだ。
そうなんですよ。 で海外の方は特にあの周遊って言いますと拠点にしてあちこち行きますよね、はい、でそういうのいいなと思いますよ。
確かにね、港町だけ回るっていう方法だってありますからね。
そうですよね。
岩瀬行って、あの、まあ、清湊戻って、次、伏木行って、氷見行ってだって、できますもんね。
う
ん、
そうですね。
それぞれ、まあ、寄るところはありますしね。はい、食事はできますしね。
そうですね。うん、
なるほどね。
初めも私も内川に来たお客さんだから内川で抱えなきゃいけないみたいな思いがあったんですけど、うん、やっぱり接する中であこれは内川を拠点にして内川も見てもらいたいけれども氷見に行ったり、はい、あの関西公園の方に回ったりっていういろんな提案がもっと広くできるんじゃないかっていうので、うん、それこそあの連泊の提案とかで広がるんじゃないかなっていう思いが、はい、出てきましたね。
去年だって金沢のあれ海側だから金岩の方ですけれども、うん、行ったら醤油の醸造工場がそのまんま工場として機能しつつ観光客を受け入れて、
う
ん、あの、お醤油だったりお味噌だったり、はい、甘酒だったりを販売し試飲もできてなおかつそういったものがどういう過程でこの町が出来上がっていったのか教えてくれるようになってたり、
はい、
これはこれでありだなと、はい思いましたもんね、はい、だからそれぞれの地域にそういう、まあまあ、体験しながら学べる、
はい、
ところがあると
そうですね
いいですよね、はい、ついでにグルメがあってね、
う
ん、
そうですね
清湊のグルメでねカニ食べたいとなるとちょっと高いですけどもまあ言い出すときりがないですからでも旅行だから奮発してくれるかもしれないしね
これ内川ってねやっぱりねあの私昔から好きなんですよ。
はい、
でこれが例えば高岡で、うん、じゃあ千本川でなんかできないかなっていうことをよくねこう町おこしとかね話するんですけど土手が高すぎるんですよね。
そうなんですよ。
であれをぶち抜いで、はい、金谷かどっかで、はい、あの湾作ってしまって、はい、あのそれでも本当にもう浸水公園みたいにできないかとか話するんですけど、はい、ともう一つはあの内川とあの千本川と結んで韓国人したいっていうね前やっぱりこう行き来してたみたいですね。
それは面白いですね。
でこれが実現するかどうかっていうとなんかゴミが溜まってるネックだとかなんかいろいろ行政の壁があるんじゃないかとか言ってましたけど
千本川は千本川でね今レジャーボートであ
やってますよね
観光コース作ってやってますし、
はい、
千本川の土手を下げるとねあそこは実はもともと洪水地帯なんで、
うんうん、
あの多分水がついて大変なことになるんですよ。
そうそう
あの小地図とか見て知ってるもんだから、
ね
その辺はちょっとまずいなと思うんですけどもあのそこへ降りられるような仕組みをもっと作っていった方が、うん、
あの大きい湾を作って、
う
ん、で階段を置いててその湾でね親しみみたいな感じできないかなとかね
今のだから河原町 の, あの、ガス灯台があるところなんかを元の波止場に改造するっていう方法はないわけではないと思いますよ、
うんうん、そうなんですよね、うんそれをねあの非常にこう力強く言ってますというのはね、あの昔はもみじ保育園うち仲介やってるんですよ。
お
でこれを拠点にして要するにその山町と金谷と結ぶ中継点であの例えばそのトイレ休憩する場所がないんですよ、
はいはい、
あの回遊するときに、はい、これ作ってったらどうかということで提案したんですけどもあの地元の市会議員落選しまして、はい、それ聞いてきた
いやでも今あの山町の人たちも金谷の人たちも、
はい、
昔と比べてもう完全にオープンに考え方が変わってきてますんで、うんうんうんうん、こういったところだけの連携じゃなく本当内川沿いまで結びつけるというか伏木、
ね
はい、まで巻き込むとか、吉久地区まで入れちゃうとすれば、もう一大なんていうの回遊路が出来上がるような気しますよね。
そうですね。
面白いですね。
はい、
いやいくらでも紹介しますよ。私らにできるのは紹介だけですけれども、もうあの今後なんかこんな風にしていきたいとかって荒木さん的な夢は、
そうですね。
目標というか。
今ちょうどあの内川の家名護から自転車ツアーっていうのを昨年すぐにあのできるようにしたんですけれども、はい知人 のグルメサイクリングガイドの指田さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、その方が富山のグルメをこう食べながら自転車で景色のいいところを立山連峰を見ながらこう海辺を走るとか、
はい、
そういったあの宿泊プランを設けましたので、とその そういうお客様がもっと増えてくださったらいいなっていうふうに思ってます。
いや、台湾の方たちとかって自転車のツーリングが結構お好きだと聞きましたんで、
はい、
そういうこともねしていただいてもいいですよね。
はい、海外のお客様も増やせればいいなって思います。はい、
台湾の人たちは本当にお金もきちんと使えるし後も綺麗だし、はい、日本にシンパシーがめちゃくちゃあるし
そうです、ね、
はい、いいお客様じゃないかなと思うんですけどもね、はい、
皆さんお部屋もすごく綺麗に使ってくださいます。親日家の方が多くて
多いですからね、
はい、日本語もペラペラで、
そう
そうなんです。
日本人の方は勉強しなきゃいけないぐらいでね
本当にそうなんです。
あ、やっぱ結構行けますね。こう自転車で回るっていうのもね、
そうですね、
ありですね。
はい、うん、もうすごい感動の富山旅なので、ぜひ富山県の方にも見てもらいたいなって思います、
う
ん、
そうです。
それとやっぱりね、ツアーでもう観光会社作るツアーってそろそろやっぱりもう うんざりなんですよね、
はい、まあ、お式せ方が多いですからね。
でそうじゃなくて自分で比較して行ってみて、ネットで調べますよ、いろいろね、
はいはい、
で実際に行ったら、いや、もっと違うところが良かったとか、うん、たまたま入ったところがすごく良かったっていうのがありますし、そういうな、こう旅っていう旅行っていいですよね、
夢というかかなり現実性の高い
そうですね、
目標じゃないですか。
はい、
はい、
それをなんかこうだんだん経験した方を増やしていきたいですね、うん、体験。
今のところやっぱりこの内川の家で手一杯ですか他も やろうということはなかなかないんですか。
そうですね、私この内川の家名護では他にもちょっと目的がありまして、はい、町づくりとにぎわいづくりっていうのをこう主になっておりまして、はいはい、単なる民泊施設ではなくて、はい、町づくりとにぎわいづくりの拠点ということで、貸し室でいろんなイベントを提案したりですとか、はい、空き家をそれこそ空き家に入って空き家を調査して図面にして、移住者の方がすぐにこうこの家いいなと思ったら入れるような仕組み作りのお手伝いをしているので、はい、そういったことも含めての大きな内川の家名護っていう感じです。
なるほど、
はい、
まあ、八尾の方も頑張っておりますんで、
はい、
今度は海側も頑張っていただいて
はい、頑張ります、はい、
ねえ、ちなみに名護を利用したいという時はこれはネットとかでの申し込みも可能なんですよね。
そうですね、インターネットですと Airbnb のお申し込みになりますし、
はい、
一番いいのはお電話でこのですね番号にかけていただく、
0766-75-3137、
はい、
ね、0766-75-3137
、はい、
覚えやすいですね、はい、ここに電話をしてお願いをするのが一番手っ取り早い。
そうですね、
はい、
あとは見に来ていただいて下見される方も結構いらっしゃいます、
うん、あ、そうですか、
はい、
まあ、特に県内の方で利用してみようと思ったら下見なんかいつでもできますからね。
そうですね、はい、もう県外からでも下見にいらっしゃいますので、はい、
下見に来て改めて泊まりに来られるんだ。
あ、そうなんです。当日自転車と釣り竿を持って来られましたどう遊ぶかを考えに来たみたいです
いや、まだまだやり方はありますね、これね。
そうですね、
はい、
例えばそのほら民宿に行って、
はい、
なんか日々のおいしいもの食べたいっていうのも、それいいんですよ、
はい、
でやっぱりこう持ち寄りでいろんな持ち寄ってね、
はい、
で一品自慢ってあるじゃないですか、これ持ってきて、
はい、
この前やった時もなんかパエリア作って、はい、IH パエリア作りにくいとかで僕言ってましたよね
まあ安全の面から言ってね、
そうなんです
よ、ゴールデン街にせざるを得ないところありますから
、はい、
あ、そうなんだ。いや、本当使い勝手は増えるし、
はい、
ここが一つの拠点になりますからね、
はい
はい、ぜひさらに大きな成功を収められますように、
はい、
応援いたします。
ありがとうございます。
今日は新港内川の家名護の管理人荒木千佳さんにお話を伺いました。前田さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。